堀本裕樹17音の夜。
こんばんは。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は畑野さんにお好きな俳句を選んできていただきました。
はい、
畑野さんの方からご紹介をお願いします。
はい、石田波郷で雪は静かに豊かに生やし、かばね室です。
はい、ね、波郷の名句ですけども。
そうなんですね、っていうこともあまりよく分かってないんですけど
いえいえ、この句を選んだ理由ってございます？
いや、小林教授さんの本を読んでいて、これ、波郷の項にいくつか出てて、その中、っていうかその本の中で最も好きだった句でしたね。あ、
小林さんのこの俳句がすごい、
あ、それですね、
出てましたね。はい、
でまずこれが目に入った時にもう本当に、なんというか好きでしたね。
ね、雪は静かに豊かに生やし、この辺がすごくこう雪を描写してますよね。重ねるようにね。
で、かばね室っていう言葉はここで初めて目にしたんですが、そういえば先週森本さん、音を聞きながら、音楽聞きながら作るっておっしゃって、
そうです
ね、私の俳句作歴はまだ11句とかそういうやつなんですが、だいたい絵なんですね多分。で、音楽を演奏する時も何の時も、体感している時も、そう、体感で体で感じる、そういう時も映像の人間なんですね。ですからこれを目で見た瞬間に、本当にすごく小さなカバネ室というか、小さい、ほとんど棺のイメージだったんですけれども、そこにすごく美しく、ほとんどだから懺悔のように、雪の懺悔というか、雪がそのカバネ室を、変な言い方ですけど祝福しているような、そういうイメージの雪。
そうですね、普段そのカバネ室って使わないですよね。
そうなんでしょうね、
いわゆるその霊安室とか、
そうか
ね、
そうか、
そういうことですよね。
そうなんでしょうね。
だからすごくカバネ室っていうのは、なんか俳句的な言い方だなっていう感じ僕もしますね。
これは波郷が作った言葉なんでしょうか、もともとあるんでしょうか、
どうなんですかね。
もうとにかく初めて見た言葉だったんですけれども、リズム的にもとても、耳のだからよ、なんて言うんでしょう、目で読んでる時も耳の中でずっとリズムが鳴るんですね、どんな文字でも、しかもフォントによって声が変わって聞こえるんですね、私。
あ、じゃあ字面とかフォントでその音が立ち上がってくるんですか。
立ち上がるというか、もう自動的に、例えばこれが今ゴシックで書かれてますよね、これが明朝になったり、鑑定流とか、いろんな風にこう変わると、それで読んでいる人の声がこう変わって見えるんです。
です、なるほど。
病気。
いや、面白いですね。でも
病気というか、
いや、病気じゃないです。
職業病かなんか。
字面から何か受けるやっぱりそのイメージっていうのはありますからね。
で、それがもう耳の中で完全になってるんですよね。
波多野さんらしいですね。その
そうなんですか。いや、みんなそうかなと思ってたらどうも違うみたいで。
いえ。それでね、今日はね、畑野さんの一句をね、ぜひご紹介したいと思うんですけども、今ちょっとね、あーって言ってますけども、
ちょっともう
これはね、やっぱり畑野さんのお作りになられたぬくめ酒しみて優しき負の明かり。
親友に言ったら、よし行くぞだねって言われましたけど、
いやいや、そんなことないですよ。ぬくめ酒が秋の季語ですよね。要するにお酒をちょっとぬくめて飲むと、で、染みて優しき負の明かり。負っていうのは、胃の負とかいう、要するに臓器の負ですよね。そこに明かりがこうポッと灯るっていう感じですけども、何でもこれが人生4句目の俳句なんですよね。もう今受けすぎですよ。
そうなんですよ。鎌倉に向かう湘南新宿ラインの中で、
あ、電車の中で作った。
そうです、宿題やってませんでしたから、それでこう歳時期を見ながら、こうバラバラバラで、秋だなとか思って、それでぬくめ酒だから熱燗じゃない時期で、 でそれがスーッとこう体を落ちていった瞬間にふわーってここに、
うん、
ぼんぼりのように、
はい、
火が灯る感じ、
はい、
なんですよね
でもこれ句会当日すごくこう入った点数が入った句で
っていうか堀本さんが入れてくださったので
僕もいただきました。
この本は一生忘れません。
いやそんな大げさない
えいえ
いい句ですよ。でも、ね、すごく感覚がわかるんですもんだって
すみません、
うん、いえいえいえ
山でしかありません。
お酒を飲んだ時のね
そうほわーん
ほわーんとした感じいいです ねぜひ続けてください俳句を
いやもうちょっとハマりますね句会は
ね、えそう言っていただけると嬉しいですね。
2回しか言ってないけど
これからですよ畑野さん。
そうですよね、はい、3回か3回なんですけどね、
はい
はい、
ではここで1曲
もうちょっと、
はい、気を取り直しておかけしたいと思うんですけども今週は僕がね畑野さんの曲の中から選曲しました、はい、アルフォンシーナと海というね、はい、アルバムがあるんですけども、
はい、
そこから、屋根の上の空というね、はい、曲を、かけてみたいと思います、
はい、
アルバムを聴いていてこの曲最初聴いた時僕ちょっとほろっときたんですよ、うん、涙がちょっと出てきて、うん、で何でもその詩人がねその獄中
そうですベルレーヌ、
ベルレーヌ
元はベルレーヌ
ですよね、
はい、
うん、詩からこの着想を得た曲ですよね、
はい、まあほとんどそのまま英語に訳されていて、うん、
はい、
でそれをイギリス人のフォン・ウィリアムズが曲にしてるという、
うん
う
ん、そうですね。で「神よ人生はあそこにある、簡素に穏やかに不平のつぶやきもここでは風にかき消されていく、なぜ泣くのだ心よ、涙をあふれさせて何をしてきたのだ心よ、お前の過ぎた年月の中で、もうこういう下りの中で本当に、
うーん、久しぶりに聞きました、
うーんちょっとね泣けました。
あーそうです
か、うん、静かな本当にいい曲だと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、畑野睦美さんで屋根の上の空です。
堀本裕樹17音の夜、
屋根の上の空、ギターが角田隆さんですね、
はい
す、うん、はい、歌が畑野睦美さんでした、
はい
はい、
角田さんはギターで最初留学なさったんですけれども、ドイツに行ってリュートというルネサンスバロックの時代の楽器と出会って、うん、それでリュート奏者になっちゃったんですね、
うん、
でまあ、このアルバムでは先祖帰りでギターだけ弾いてるんですけど
そうなんですね、うん、なるほど、はいはい、堀本裕樹17音の夜、今夜はメゾソプラノ歌手の畑野睦美さんをお迎えしています。コンサートもこう、ね、精力的に行っている畑野さんですが、
はい、ありがとうございます。
今年の予定もし決まっているのがあれば、
はい、ぜひ、いろいろまたやってるんですが、
はい、
2月の2日は石橋メモリアルホールっていうところ上野にありますけれど、はい、そこに素晴らしいホールがあって、そこでシング・イン・メサイアっていう珍しい、まあ、最近よくあるらしいんですが、うん、そのメサイアっていうヘンデルのハーレルヤっていううんうんうん、あれ、まあ、全曲やるんですけれども、はい、で合唱の部分を、うん、客席にいる人が歌うっていう、
そうなんですか
そういう試みがあって、あとは21日に浜離宮朝日ホール、まあ、築地ですよね、うん、そこで村中大輔さん指揮のオーケストラアフィアというところでゲストで、これは歌と朗読と両方やります、
うんうん、あ、楽しみですね、はいはい、
ありがとうございます。
ぜひ詳細の方はね、畑野睦美さんのホームページの方をご覧いただければと思います。
はい、
最後にこう番組をねお聞きのリスナーの方に一言メッセージなどあれば、はい、お願いしたいんですけども、はい、
俳句好きです
嬉しいですねその一言
本当に最近読んでる本俳句の本ばっかしですね、
はい、これはね17音の夜を聞いてくださってるね、
もう17音の夜読んでます、
うん、ありがとうございます、はい、本当にね嬉しいですね、
はいはい、海でした、ごめんなさい、17音の海を読んでいます、
はいはい、ご訂正ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。 最後にもう一曲波多野さんの曲を聴きながらお別れしたいと思います、
はい。
この曲はどういった曲ですか？
石垣凛さんという、うん、あの女性の詩人の方、詩人の、ね、はい、うん、あの方のおやすみなさいという詩ですね、
はい。
で、もともと三味線と歌というか、まあ、弾き語りのために作られた高橋雄二さん作曲のものなんですが、うん、はい、それをピアノ用にアレンジしていただいて、うん、ですごく歌いたくてピアノ用にアレンジしていただいて弾いていただいた、はい、おやすみなさいという曲です。
はい、今夜のゲストはメゾソプラノ歌手の波多野睦美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。